どうもこんにちは。メインパーソナリティの中井です。このラジオは北海学園放送研究会、通称 GHK のメンバーによるラジオ番組です。サークルに関わるイベントのお知らせや、その他の様々な情報、そして私たちのどうでもいいお話をお届けいたします。というわけで、一人で始まるラジオが2回目です。ちょっとまだ全然慣れてないので、皆さん温かい目ならぬ温かい耳で聞いていただければ嬉しいです。というわけでオープニングはここまでです。これからしばらくお付き合いください。それでは GHK ラジオスタート。
フリートークのコーナー。
このコーナーはフリートークのコーナーです。このコーナーでは私たち2人が自由気ままにおしゃべりをしてみようという趣旨のコーナーです。というわけで本日もゲストをお呼びしております。
はい、どうも、
くすのさんです。
はい、前回も出ましたけどくすのでございます。
よろしくお願いします。
まあね、2回目というか、まあなんていうか、まあレギュラーだったこともあるので、まあ結構長いこと出させていただいてるんですけどもね、まあ、今回もまたゲストということで2回目のゲスト出演ということで、まあ、頑張っていきたいと思います。
はい、ところでですね、
はい、
テストが終わりましたよ。
終わりましたね。
はい、
はい、どうでしたか結果は。
どうでしたか。もう聞かないでください。
どうでしたか。もうぜひ ね、面白いほど落としてくれてるとね、個人的にはネタにしやすくていいんですけどね。
いやー、そうなる可能性が高いですからね。
なんか中途半端にいじりにくいのが一番なんか、いや、なんかギリギリなんか20、28とか、なんか面白くもないし、そんなに取れてないわけでも、取れてるわけでもないという、ものすごくなんか中途半端なのだと、なんかここにも出せないし、もういっそのことね、僕の友人みたいにもう1年間でもう10単位くらいしか取れないっていうことになると、もう
逆にすごいですよ。
それくらいになるともうね、もうネタに消化されるし、もう完璧にもう40、1年間で46とか48もうほぼ取り切れましたってなると、ああ、やっぱりすごいね、取れたねみたいな感じでいいんですけどね。そうはならない、
ならないですね、多分ね。もうこれはならないですよ。
そうですか。
ならないです。
まあ、なるべくね、まあ、ネタにするとか、まあ、ネタにしないかとか、そういうことはともかく、まあ、大学生個人としてはやっぱり取れた方がいいのは、まあ、言うべき、まあ、言わなくても多分大学生の皆さんは分かることだと思いますけど、
はい、
試験は今回は難しいの多かったですか、どちらかというと。
多かったですね。もうなんか1年生の時はまだいけるみたいなのがあったんですけど、
はい、
もういけないですよね、これはもうアウトですよね。
まあ、結構もう2年生とかになるとどうなんでしょう、学部にもよるんでしょうけど、まあ、出席点とかはなかなかなくなっていくんじゃないですかね。
そうですね。でもうちの学部は人数が多いんで、
はい、
そういうのはあるかな。あるやつもありますね、出席点。
一応あること
ギリギリまだ保ってますよ。
まあ、あるだけだったら、まああるだけなら、まあ少しそれが取れるんだったら、まあなるべく出席して、まあ取るのも手かなとは思いますけどね。
語学ですね、問題は。
語学こそ出ればそれなりになるんじゃないですか。
語学出てても分かんないですもん。
分かんないですか。
日本語じゃないものを学ぶというこの分かんないですよ。
語学は何を取ってるんですか。
中国語ですね。
あ、中国語ね。中国語ってどの辺までやるんですか、ね、実際
あの高校の時の漢文みたいなのなんですけど、 あれができるから、できると思ったら大間違いって感じです。
あ、まあ、結構、まあ、現代の中国語だったら結構違ってくるのかもしれませんね。
そうですね。もうあれをもう中国語で読むという。
あ、
無理です、あれは。
あ、でもどれくらいの難易度なのかちょっと分かんないですけど、なんかあなたはとか、その辺からやっぱり始まる。
その辺から始まるんですけど、もう2年生になるとダメですね。
あ、そうなんですか。
もう難しい、難易度が上がってきちゃうんで。
あの辺はもう覚えてもうそれでテストに突入の方が、まあ、ある程度楽だと思うんですけど、そんなに、まあ、新しく 出すものってのはそんなに大学内のテストじゃないと思うので、まあその辺はもうとりあえず教科書の中はもう全部完璧にする勢いでいって、あとはまあ全部は取れないけれども、まあ最低その辺は答えて単位取ろうくらいの気持ちの方がいいかもしれませんね。
そうですね、はい、もう専門の勉強もあるのに邪魔されるっていう感じなんですよ。語学あると。
専門はどんな科目なんですか？
専門は法学だから刑法とか、
あ、刑法、
憲法とかそういうので、
あの辺は大変かもしれませんね。法学はまあ一番難しいっちゃ一番難しいですよね、きっと。
なんかもう抽象的なんですよ。
あ、抽象的、
ぼわっとしてるんですよね。これ覚えればいいってもんじゃないから、すっごい大変ですよ。
それは結構きついかもしれませんね。まあ、試験はまあ終わったということで、
もう忘れません。忘れましょう。
言ってもなかなかそんなにもうしょうがないとは思うので、まあ別の話に移りたいと思いますけど、まあ、夏がまあやってきたということで、北海道にやっとまあ遅めの夏という遅めで短めの夏ですけども、やってきましたね夏。
やってきましたね。北海道って夏短いみたいな印象があるけど、はい、本当は長いですよ。
そうですね、
残暑がすごいんです、
まあ、そうですね、まあ結構最近はもう暑いですね、本州並み。
暑いです、
まあ、それでも本州のビル熱とかよりは全然まだカラッとした自然的な暑さだと思うんですけども。
本州行ったことあります？
本州一応行ってきました、この前。
この前？
はい、この前行ってきました。
タイムリーですね。そんな、
はい、ちょっと、まあ、家族旅行っていう点で。
どこ行ったんですか？
パック旅行の、バスツアーで、岐阜と愛知と滋賀行きましたね。
暑いでしょう。
暑かったですね、やっぱり。まあほぼバス移動だったんで、そんなに暑い時間がなかったわけじゃないですけど、
バスクーラーかかってますもんね、はい、今ね。
ただ、まあ、お寺とか巡ったんで、その階段の上り下りとかもかなり急なんで、その辺はかなり体力使いましたね。
足腰を使いますね、はい、それは、はい。
まあいい思い出になったんですけどね。
いいな、本州行きたいですね。ちょっと今暑いから秋にでも。
ああ秋ですね。まあ個人的にはもっとね、まあ、僕は3年なので、もう、まあ、だんだんともう時間も限られてきたので、もう
就活というものがね、
はい、そうなんですよ。夏、まあ、3年の夏は就活が結構ねやっぱりウェイトを占めているので。
今大変ですか？もうやってんですか、就活？
まあ一応ちょこちょこもうインターンとかそういうのも決まってきたので、それには出なきゃいけないし、まあ残り、まあ他のインターンだと秋に行くインターンもありますし、冬に行くインターンもあるんですけども、その辺で結構どういう企業かなっていうのを決めて、まあある程度絞っていくというか、方向を絞っていくっていう形になりますね。
じゃあもう夏からもうそういう準備があるんですね。
そうですね、
すでに
もう合同説明、それこそまあいろんな会社の企業説明会みたいなのも3つくらい行きまして。
もう3つ。
はい、3つ行って結構粘ったら、まあ、10個くらいの企業の軽く説明は分かるので、それでまあ、大体どうなんなんですけども、まあ、そういうので決めて、まあ、ちょっとこれ行ってみようか、もしくはまあ行きはしないけれども少しこの辺ちょっと企業研究とか、まあ、業界研究してみようかっていうのを押し付けて、まあ、そういう本屋で売ってる、なんか就職に関する本とか見てやってる感じですね。
本屋さんでそういう本仕入れたりしてるんですか？
そうですね、
いっぱい結構、
まあ、名前を出せるのかどうかちょっとよくわかんないですけど、まあ、
就職の本みたいな、
はい、就職、もう本当に就職だったらこれがっていう本があるんですけど、それにもう本当に分厚い辞典みたいに分厚い本なんですけど、ダーッとなんか有給消化日数とか平均年収とか、
待遇のことが、
もちろん平均年齢とかそういうのもいろいろ書いてあるんで、そういうのを参考にしながら、こういうのがあるんだなっていう感じで、まあ、やっていくっていうのがあるんですよね。
じゃあもう私も来年の夏はもうすでに就職活動はもう、
はい、してると思いますね。
じゃあもう今のうちですね、夏を満喫できるのは。
まだ2年の方がまだバランスよく、まだ2年の頃の方が、まあ、一応間なんで、 1年でまだ慣れてないのと3年でちょっと忙しくなるのの間なんで、まあ、2年
は中だるみ中だるみしていられる、
はい、なんでもう遊びももう、まあ勉まあ、資格もこの辺に取っといた方が楽かなっていうのもありますね。
資格ですか。
もうさすがにこの時期なんと、ね、あんまり長いなと思うので、まあまあ、そういう、まあ、ちょっと夏というか、まあ、ちょっとも
うちょっと就職活動の話
就職の話になってしまいました。ちょっとお堅い話になってしまいましたけど、まあ、ちょっとこの辺で一旦締めさせていただきますといったところで、フリートークのコーナーは以上です。
それでは次のコーナーに参りましょう。GHK 日誌のコーナー。コーナーは我らが GHK の最近の動向などをお伝えするコーナーです。
私たち GHK が普段どんなことを行っているか垣間見えるかもということで、はい、まあ、GHK 日誌のコーナーではあるんですけども、まあ、まあそんなに大きいかって言われたらそんなに大きくはないんですけども、まあ我々は、この夏季休業を使いましてちょっと合宿に行くということでね、
はい、8月の半ばにですね合宿に行くということで予定されております。
はい、どんなとこ行くんですか。
結構何もない田舎ですね。
田舎、
はい、
あ、まあ、なんかそういう自然の中でなんかそういう、まあ、交流を育もうっていう感じですかね。
そうですね、何もない中であえて撮影をするみたいな感じですかね。
あ、
か、
あ、まあ、結構数年前までは割と、まあ、サンパレスとか、まあ、そういうレジャーホテルとかそういうのが割と多かったような感じですけど、はい、まあ、いろいろ趣向を変えてるんですね。
変えて気分転換もなるし、はい、撮影もできるしっていうことで、
あ、
今までにない合宿になるとは思いますけどね。
あ、それは良さそうですね。まあまあ、これ聞いてる方たちは別段あんまりいけないんですけど、別にこれ GHK の中のやつなんで、まあ、別にこれ仮に聞いてる人がいたとしても、まあ、まあその方は大体いけないと思うんですけども、まあまあ、
そういう活動をしてますよという、
そうですね、
ことでね、
そうやっていろいろいろんなとこで、まあそういう、まあ、撮影じゃないですけどこういうところもあるんだみたいなことで、ちょっと放送の活動の一環になればいいかなということでそういう活動はしております。
はい、はい、
まあ、そういうことくらいですね、まあ、GHK という感じでは、まあ、今年は、まあ、さっきはちょっと随分と僕の就活というか、まあ、そういうのに偏った夏の話しちゃいますけども、まあ、例えばどうですか、中井さんはなんかこの夏やりたいこととかありますか。
夏はですねバイトが多いんであんまり遠出はできないんですけど、ちょっと実家に、
はい、
母の方の実家に行こうと思って、
はい、あ、そんなに実家は遠いんですか。
遠いですね。
あ、どこですか。
苫小牧です。
あ、苫小牧ですか。あ、じゃあうちの父方の実家と同じですね。
あ、そうなんですか。
はい、
いや、ま、本当にあそこは夏は涼しいので、
あ、
気象にもなりますよ
ね。あ、まあ、それなりに涼しかった記憶がありますね。まあ、大体なんかどの辺のスーパーに行くとかで、まあ、ものすごく細かい話なんですけど、大体このスーパー分かるとか言ったら大体分かるんじゃないですかね。
分かりますよね。きっと分かると思いますよ。
多分ステイがどこにあるか、ステイがどこにあるとか、まあ、霊園どの辺、霊園ゾーンがあるじゃないですか。
あ、はい、
霊園ゾーンとか破壊し石材屋ゾーンとか、なんか
イオンが長いとかね。
まあイオンになったらだいぶあの辺はもう栄えてるじゃん。これなんか結婚式場とかあの辺わかりますかね。結婚式場が、
その辺はあんま行かないんですけど、完全にステイあたりが
もう、あ、でもステイとか今どう、今ツタヤだったかちょっと忘れましたけども、今ツタヤとかそれをブロイラーとか、なんかその辺がわかれば結構うちの父方のあった実家に近いと思います。
え、もう完全に近所じゃないですかそれ。
多分そうかもしれませんね。ま
あ、
市役所の方にも行っても僕の親戚いるんで、
ね、
でも市役所の方も結構近いかもしれませんね。
いや、ステイの話通じるってあんまいませんよ。
ステイはね、
本当にローカルすぎて、
はい、いや、でももうステイはずっと行ってましたからね。
行ってますよね、ずっと行ってます、私も。
はい、ステイはもう、ステイかもう、まあ、ちょっと 古い話だったら長崎屋とか今メガネドンキホーテになっちゃいましたけども、
あそこはなくなって寂しい限りですけどね、
あそこ思い出なんですよね、イトーヨーカドーとその長崎屋があった頃、
そうそうあそこを通じる人はあんまりいませんからね。
でも案外まだ年が近ければ割と通じる人はいるかと思うんですけど、なかなか長崎屋が、長崎屋のテナントとかが語ってもまあなかなか分かんないですもんね。
もう聞いてると何が何だかですよね。
まあこれは苫小牧の人しか分からない、
苫小牧民しか分からない
、苫小牧の人に関したらああそうだそうだっていう感じ、
それそれってなる
ね。まあ苫小牧、苫小牧はでもまだマシな方じゃないですか。
そうすか、
まだだって電車で1日でまだ帰れる範囲っちゃ帰れる範囲じゃないですか。
まあそうですね、でもあんま電車で行かないので私車で行くんですよ。
ああ車はでも
1時間半ぐらい、
まあそれ1時間半だったらまあそれなり、
まあまあまあ、
まあ、一応ね、まあ、誰とは言いませんけど釧路まで帰るとなったら帰る人もいるわけですからね
遠い
釧路は遠いですよ。
釧路でも一回行ってみたいんですよね。
あ行ってみたい、はい、あ釧路って
なんかみんなロケで行ったりとかしてたんで、はい、ついていき否定されてるんですけど、
あんまりおすすめはしないようです
そうか、
釧路はそんなにないようですけど、
ついていけなかったんで行きたいなと思ってたんですけどダメか、
まあ、釧路は結構工業とかの方が盛んですかね多分。
あそっか、
工業と、まあ、そういう漁業で栄えてる町だと思うんで、まあまあ、行ってみるのはそりゃ当然いい経験になると思うので行ってみるのもいいかとは思うんですけどね。他には何かありますか？
他は特にないですね。もう全然夏休み行ったらバイトと家と往復ですかね。
あバイトはそんなに忙しいんですか？
そうですね。あでも週3かな。
あ週3だったらまあまあ、うん、動けなくはないくらい。
まあまあでも1日潰れちゃうから。
そんなに重労働なんですか？
いやそんなんじゃないんですけど、時間帯がね、選んだ時間帯が昼から夜までだから。
あ昼から夜まで。今、うん、僕もバイトはして、はい、してるんで、まあそれでも5時10時とかそんなもんですかね。
あそっか、夜から夜みたいな。
まあそうですね、5時10時だったらまあ5時10時か、まあ休日だったら朝でも昼でもって言われるんですけど、
まあ、なんか予定あります？
そうですね、まあ結構うちはまあそれだけもちろん、まあ、週3ですけど、まあ結構都合が効くので、で休みたいときはもうこういう予定があるんでちょっと休ませてくださいっていうのは結構簡単に通るので、まあ、そういうのでは、まあ、せっかくですか休みをいただいて例えば東京行ったりとか、まあ、もうそのうちそういう就職活動において飛行機乗るとかそういうこともあるでしょうから、そういうなるべくね経験を積んでおきたいなと思いますね。
おあ東京いいですね、
はい、そんなにたくさんやりたいことはないんですけども、まあまあいろいろもう結構自由に使えるっていう時間はまあ来年はちょっと予想できないんですけど、一応ないという体で一応就活とその遊びのバランスをとって、まあ一応頑張っていこうという感じですかね、
はい、そうですね、もう夏もすぐあっという間に過ぎちゃうんで、はい、有意義に過ごしたらいいなというふうに思いますね。
そうですね、まあ、といったところで GHK 西のコーナーは以上です。
それではエンディングに移りましょう。
エンディングのコーナ
ー、さて本日の GHK ラジオもエンディングとなりました。
皆様お楽しみいただけましたか？ではここでサークルより告知コーナーです。
私たち北海学園放送研究会ではいつでも部員を募集しています。各種放送機材を使って CM などの映像作品、ラジオドラマなどの音声作品を作り、作品技術また演技力の向上のため日々活動しております。
年2回の作品発表会を行っているほか、部員で出かけたりして大学生活充実すること間違いなし。
詳しくは北海学園大学文化棟4階放送研究会の部室までお越しいただくか、サークル公式ブログのメールフォームよりお問い合わせください。
そしてこの GHK ラジオでは皆様からのメールをお待ちしております。
この番組のご意見ご感想、またパーソナリティにこんな話をしてほしい、こんな企画をやってほしいなどのアイデアも募集中です。
このラジオが掲載されているブログのコメント欄、またはサークルホームページに掲載のサークルメールアドレス ghk.2064net@gmail.com ghk.2064net@gmail.com までお寄せください。
はい、というわけで、まあ、先にね、先にいろいろお知らせをしたところで、
はい、
夏何か食べたいものとかありますか？
やっぱりアイス食べたいですね。いろんなアイスに挑戦したいですよね。
はい、いろんなアイスって言ってもそんなにいろいろ種類ありますかね。あんまりバニラとかチョコくらいしか。
いや、私抹茶派なんですよ。
あ、抹茶ね、抹茶ってどっちなんですか、王道になるんですかね。一応
王道、抹茶好きな人には王道じゃないですか。
まあまあ、それはそう、
やっぱり、
やっぱり個人的にはバニラ、ストロベリー、チョコがやっぱり3本王道っていう感じするんですけどね。
あ、でも抹茶王道じゃないんですかね。
限りなく王道に近いちょっと、まあ、変化球でもないけど、どの中間あたりですかね。
変化球で言うと逆に何なんですか。
変化球はどの辺ですかね。チーズケーキとか、
レアチーズみたいな、
レアチーズはなんかそれにブルーベリーとかが入った、ブルーベリーレアチーズとか、なんかそのあたりが結構ね、結構変化球というか、その辺になると思うんですけど、なかなかアイスって言っても微妙なのもありますから。なんか昔ちょっとソフトクリームだったらマーブルとか、
ああありました。
そのチョコとバニラが半々くらいの、あんまりああいうの好きじゃないですかね、僕はね。
そうですか。この間メロンとバニラみたいな、
はい、あ、メロンとバニラ
の組み合わせを食べたんですけど、美味しかったです、
はい、あ、美味しかったですか。個人的にはね、結構もうその味一色でとりあえず口の中を満たしたい、
混ぜないでくれっていう、
はい、そういうのなんで、あんまり混ぜるのはノーサンキューなんですよね。
混ぜるのは危険ですか。
ジェラートとかももう一つだけでもそれはやるんですけどね。まあ、食べたいもの、うなぎとか食べました？
あ、食べましたよ、一回。
あ、食べたんですか？
はい。
あ、食べました。
ちょっとね、ちっちゃいんですけどね、そんな高いから、そのでっかいものは食べれないから。
ああ、高いですかね、うなぎも。僕気づいたんですけど、あれ、うなぎが美味しいんじゃなくて、うなぎのタレが美味しいんじゃないかって。
いや、うなぎが美味しいんですよ、あれは。
うなぎのタレが大体あれば、それなりに美味しく食べられるんじゃないかなって。
いや、絶対うなぎですって。
絶対うなぎじゃなくて、絶対豚肉とか、ああいう、もっとなんか、みんなが好んで食べるものに、鶏肉とかに、かければなんかもうちょっと手頃に食べられると思うんですけどね。
うなぎですよ、絶対。あのふわふわの食感が美味しいんです
か。そうなんですかね。
味ですよ、味。
アナゴとかでもいいんじゃないですか。
いや、アナゴ違いますよ、全然。
そうですか。
はい、味違いますよ。
ああ、まあそういう方々はね、まあ、うなぎ業界のまあ策略に乗ってい
や、
乗ってればいいんじゃないですか。まあ、個人的にはこう思ってますけどね。まあそうそうね。というわけで、そろそろ締めたいと思います。
はい。それでは皆様、本日はお付き合いいただき誠にありがとうございました。
次回の放送は未定となっておりますので、随時お知らせいたします。
なお、放送時間は多少前後する可能性がございますので、ご了承ください。
それではまたお会いしましょう。
お相手は中井と
楠野でお送りしました。
さようなら。